和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人と出会っていただきます。今週は高須町で新規就農し、お米を作り、その美味しさを広めようと輝く高須タロファーム平林優さんのお話です。
平林さんの先生に おそらく当たるであろうという、なんか本当にあの素晴らしい方がいらっしゃいます。
お師匠さん、頑固じじいですけどね。
あ、お師匠さんですか。
頑固じじいです。頑固じじい。
あの方から結構すべて教えていただく。
あ、そうですそうです。今でも面倒見てもらってますね。
あの人の後を継いだんですか。
あ、そうです。
あ、やっぱりそうですか。
で、後継ぎさんがいらっしゃらなくて、後継ぎ探してますっておじいちゃんが言ってて、で、僕は農家になりたいですって手を挙げてお見合いしたような形ですね。
あの方ですか。あの方のそのまあ田んぼなり機械なりすべて引き継いだわけですね。
はい。で、その時当時は10ヘクタールぐらいだったんですけれど、それ以外の農地もちょっとずつ増えてきて、で、それを全部自分で売っていて、自分で売っていてもう疲れちゃったから従業員さん入れて一緒にやっていこうかなと、もう手回るギリギリのところだと思うので、もう疲れちゃうと思うので、そうすると他のことができなくなってくるので、何のために北海道来たかって言ったら、少し余裕を持っていろんなことをしたいという思いがあったので、その農作業だけに追われてしまうと余裕がなくなってしまうので、ちょっと一つ一区切りで、はい。
でもそういう平林さんの姿を見てますとね、さっきあのお話出たあのオトイネップの、あの高校生とか、それからなんか東京からもね、今度新しくいらっしゃるその若者、
そうですね、金融業なんですよ。全然畑違いもいいところで、
元金融業、
今も自分で会社やってるんですよね。
でも、でこっちに来るんですか。
来年3月から移住してきます。
で、金融業は
もう自分の会社でやりつつ、農作業を一緒にやりつつで、彼と一緒にもう一つ会社を起こそうかな。
おいくつの方ですか。
36ですね。
でもそういう若者がね、やっぱり平林さんのそういう背中を見て、やっぱり感動というか、一緒にやっていきたいというふうに思ってるわけでしょう。
ありがたいですよね。
ありがたいですよね。
ありがたいです、楽しいですもん。で、僕も好きな人としか一緒に事業をやりたくないので、彼も僕に惚れ込んでくれたのがよく分かんないですけど、僕は彼すごくキャラクターもいいですし、
いやいや最高ですね、スタッフはね、
そうですね、
お子さんたちはどんなふうにおっしゃってます。
どうなんですかね。でも仲良しですよ。今度来る彼もそうですし、加藤エル君って音ネップの出身の子もそうですし、
今あれですか、奥様にまた新たなプレゼンかな、用意されてることあるんですか。
いやー、特段ないですね。なんだろう、でもその都度その都度相談はしてますね。
いや、ですからね、そもそもこの名古屋からこの高須にやってくるときに、平林さんは奥様にやっぱり新規就農についてまあ徹底的に調べ上げて、でいいところ、そうじゃないところも全部、まあ必要経費なども含めて、あの計画をまとめて、で奥様に得意のプレゼンで納得してもらったわけですから。
はい。でもプレゼンはよくしてますわ。最近なんか学生さんにする機会多いですね。あ、東大生とか慶応義塾生が結構その高須町と協定結んだりしてて、その関係で、そう、この間も大学生、逆に刺激もらえたらいろいろ教えていただけるので。
逆にね、
はい、
じゃあもうここにいても何ら都会にいる感覚と変わりませんね。
そうですね、
こういう時代ですから。
はい、そうなんですよ。で、田舎ボケしないようには気をつけてるんですけれど、
そうですよね、
こっちにいる方がいろんなタイプの人に会える機会が多いかもしれないですね。
はい。趣味の釣りはいかがですか。
釣りも稲刈り直前だっていうのをお師匠さんにもう拉致ですわ。秋アジだけで終わるのかと思ったら、またオホーツクにホッケですとか、そういうを釣りに行って、それめちゃくちゃうまいんですよね、干物作ったんですけど、お袋に全部魚さばいてもらって、僕は勝手に稲刈りしてて。
平林さんね、ご両親ももうこちらに来られたんでしたか。
そうですそうです、はい。わ、この年になって、こんなにも毎日お父さんお母さんという言葉を発するとは思ってなかったですね。
なるほど、ね。
毎日会ってるので。
いやいやいや、それはご両親も息子さんと一緒にいられるんで幸せですよ。
わかんないですけどね、こき使われて大変ですよね。
だと思います。
いや、はい、僕は幸せです。僕は子供たちも、ちいちゃんばあちゃんと
そうそうそう、
懐いて、その姿を見るのは僕幸せですね。
ああ、いいですね。
僕が甘えても気持ち悪いので
、それはほどほどにしておかないと。
そうです、そうです、はい。
奥様はいかがですか、お元気で。
あ、元気です、元気です、はい。
で、この高須の生活はどんなふうにおっしゃってます？
楽しくやってますね。
あ、一番ですね、
はい。で、もう仕事も一生懸命頑張ってるので、はい、稲刈りが終わったらもうすぐ、僕ちょっと大阪に仕事行くので、そこに一緒にくっついてってもう帰省させようかなと思って、あ、で親孝行してこいっつって。
ああ、今度奥様のご両親の方に。
あ、そうです、そうです。
いやいやいや、
はい、10月末にちょっと移住フェアで大阪行くので、家族みんな連れてっちゃえと思って。
あ、なるほど、ね、はい。
で、僕だけちゃんと仕事あるので帰ってきますけど、嫁さんと保育園の、ね、娘はちょっと残して、はい、家族水入らずというか親子水入らずの時間を。
いや、あの、年を越して、久々にお会いした平林さんですけれども、なんか本当に今のお話を聞いてて安心しましたし、
はい、
これからも私たちなんかお手伝いできることがあれば、
ありがとうございます、
あの、はい、やらせていただきたいと思います。
ありがとうございます、いや、それこそ本当に和久井さんのラジオを伺ってて、はい、サイコファームさんですとか、
はい、
あと明治大学の子も出てましたよね、あの子。
上智農産。
上智さん。
上智さんね。
はいはい、
同じ明治大学農学部ですよ。
あ、そうです、そうです。多分向こうのが、彼の方が優秀だと思うんですけど。
いえいえいえ。
僕なんてね、附属高校からエスカレーター下って入った感じですから。
いやいや、
彼はしっかりされてると。本当すごいなと思って。
ですから、そういう、あの、仲間というか、情報も、どうぞこれからもラジオを通して、私たちもお伝えしていきたいというふうに思います。
あの、チーム和久井で、和久井さんの門下生です、僕ら。
いただきました、チーム和久井でございます。あ、いい名前ですね、平林さん。
今度エル君も頼みますね。
あ、ぜひぜひ。
エル君、
今度若者も含めて、本当にこう、こんないい環境の中でお仕事ができる、そういった若者をね、またぜひ取材をさせていただきたいと思います。まあ、いずれは日本一 の、 その米どころ北海道になると思いますから、そういうためにはやっぱ高須から一つ立ち上がって、
はい、バズらせますね、高須町を。
そうですね、
今の言葉で、世界ですね、やっぱり日本じゃなくて。
そうですね、この高須町の夢ピリカを世界に届けていただきたいと思います、はいはい、ありがとうございました。
こちらこそ本当にありがとうございます。
また次回もよろしくお願いします。
はい、あの、楽しみにずっと拝聴させていただきます。
ありがとうございました、
はい。
久々に高須町にやってまいりましたけれども、高須太郎ファーム平林優さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
実はお話をお伺いしていたときにですね、その経営を異常してくれたゆらさんにもですね、お会いできたんですよ。ゆらさんももう付きっきりで平林さんのお仕事をずっとこう見守って、くださっていました。で、平林さんもですね、まだまだゆらさんには学ぶことがいっぱいあるんです。で、こういう、まあ、師弟関係ですよね、これがあるからやっぱり美味しい夢ピリカお米ができるんだと思います。どうぞ平林さんもこれからもお元気で、いいお米作ってください。この後は北海道ライブ朝耳です。今日も一日健やかにお過ごしください。